エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
世間はすっかりお盆休みの昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、前から結構思ってたんですけど、
うん。
また再確認したことがあったんで、
はい。
ちょっと言いますけど、ルパンってさ、妙にこう、描画がブレますよね。
はい、ああ。
なんかさ、映画によってなんでこんな違うんだろうなーってずっと思ってましたけど、
はい。
また新作をね、なんか、こう、映像を見ると、うん、っていうなんか、なんかほぼ変わってる人とかもいるよねとかね、特に全員方とかなんか、なんか違うんだよねとかさ。
まあ、キャラクターデザインはね、それぞれ時代に合わせて変わりますよね。
例えば、あんまりドラゴンボールとか変わんないじゃんとかさ。
ああ。
それこそワンピースとか変わんないじゃんとかさ。
そうだね。
変えられても困るし、みたいなね。
まあ、どうなんだろうね。対象年齢とかそういうのがあるのかな。
なんか妙にその時その時の監督なのか作画監督がこう、自分の色を出したがる映画だなっていう、うん。
ああ、そうだね。記号的だから、その記号さえ守ってりゃなんとかなるからじゃないですか？
ああ、だからもうもはやだから原作の力が弱いからでしょ？ね、多分ね。
そうなのかね。
うん、だって原作読んでる人っていないんじゃない？
ああ。
例えば。
だからぼんやりしたイメージだけがみんなの中に共通して存在すればいいわけですよね。
そう、だからカリオストロの時の人にとってはだいぶ変わってるけど、最近の人には違和感がないとかそういうことなんだろうけど、
だからその、ルパンだったら、ジャケットにネクタイに、顎が尖った角刈り。
まあそうだね。そこは守ってますって言いたいわけだ。
それさえ合ってれば、あとは何とでもなるってことなんじゃないの？ゼニガタなんかもっとわかりやすいじゃん。アイテムがあるから。
だからね、あれ脱いだ時が、すごい違和感あるのよ、あれ。
あ、そうだね。
あるじゃん、なんか場面でさ、脱ぐ時が。
すげえ暑いとかで、コート脱いじゃうともうわかんない。
あれってなるんだよね。
だから多分、帽子だけは取らないんじゃないの？
まあ、で、あってほしいじゃないと、正直わかんないからね。
わかんないね。まあでも、もともと泥棒で変装するから。
まあ、そうか。だから、あんまり、その最初のキャラは、まあまあいいのか。
いいんじゃない？あとは、声ですよ、声。
声ね。
あの声だったら、まあ、見た目が違ってもいいんじゃないのと。
そうだね。いや、別に変えなくていいよなってずっと思ってんだけどね、なんか。毎回毎回。なんかさ、いや、コナンとか変わんないだろ、みたいなさ。
そう、だから、強烈な作者の主張が感じられないっていうことですよね。
ああ、好きにやっていいよ、みたいな感じなのかな。
うん。あと、あれですよね。確か、ルパンはさ、その、最初にアニメ化された時と、その後のセカンドシーズンみたいなので、
うん。
制作してる曲が違うんですよね。
ああ、まあ、そうなんだ。
うん。で、なんか、その放送するごとに曲が変わってるので、その都度制作も当然変わってるよね。
その都度ジャケットの色を変えるのはなんでなんだろうみたいなね。
ああ。あそことは違うんだよっていうことですかね。
なんとかああいうのって普通変えないよねみたいな。
そうだね。まあ、だから、ジャケットっていう記号だけが残ってる。
そうか。色はいいんだ。
だってほら、もともとルパンはさ、こっち亀みたいなもんだから。
まあ、そっかそっか。
うん。それ時代時代に合わせて適当にコロコロ変わっていいんですよね。
要はさ、毎週やってるものは変えづらいじゃん。そう、いきなりなっちゃうからね。だけど、10年ぶりとかなるから確かにそこで一気に変えれるっちゃ変えれるんだね。
そうだよね。うん、そう、さすがに10年前の絵柄のままとかだと演出上もやりにくいし。
そう。
ずっと長いこと連載してる漫画だと、いきなり携帯電話持ち出したりするじゃないですか。
え？うん、いや、なんか変わるもの変わらないものの中で結構変わるアニメだなぁと、いつも思ってたから、うん、そう、なんか、記号性が強いアニメってことが分かりました、確かに。聞いてみると。
だから、むしろいろんな世代に都度アピールできるっていうので、それはそれで強みなんじゃないですか？
どの話でも、あの記号で表現できるよってことね。
そうだね。面白さは、まあ、人によって感じ方は違うかもしれないけど、例えば子供と一緒に見れるファミリー向けだったり、もっと、こう、ハードなハードボイルドな路線だったりっていうのを行ったり来たりできるじゃないですか。
まあ、確かにね。うん、なんか、それ、あんまり、あれだよね。時代に合わせに行くと、特殊詐欺になりそうで嫌だよね。
大丈夫ですよ。スクリーンの中のルパンはあなたの財布からお金を持っていかないので。うん、
ちゃんとやっぱりフィジカルに戦ってほしいなって思うからね。
ああ、そうですね。今の人がそのルパンっていうものの存在を知ることがあるのかって思うとね。
まあ確かに例えばなんていうの、その、不毛の時代ってあるじゃん。多分10年ぐらいルパンがなかった時代とかね、過ごしちゃうと、
うん、
多分触れることないよね。
そうですよね、
うん、
それこそ毎週毎年何かしらやってるみたいなことではないから、
まあ、たまたま金曜ロードショーとかで見ましたみたいなもんだもんね。
そうだね。でもテレビ持ってない若い人だとね。
そうか。
まあ家庭にはテレビあったりするかもしれないけど。
そうだね。だからまあたまたま通らなかった人世代っていうのもいるんだろうね、多分ね。
ありますよね、うん、ルパン空白世代みたいのは。
あれはね、なんかこう共通のネタみたいなものが失われてるわけだね。
そうね。あ、そうですね。あ、でもそうですよ。むしろサザエさんとかドラえもんとかも通じない可能性はあるよね。
そう、コンスタントに1年に1回映画やってるのってむしろクレヨンしんちゃんとかだからね。
ああ、そうだね。クレシンとドラえもんをやってるのか。そうか。
まあ確かに1年に1回やってるね。確かに。
アンパンマンもそうだね。アンパンマンだけだね。必ずどの世代も絶対知ってるのはね。
まああれ、洗脳みたいに、洗脳ですもんね。だってね。
だってね、乳幼児の時代必ず通ってるから。
あれは保育園とかもこうグルになってるの洗脳だから、もうしょうがないね。避けられないね。
見ないで日本人として成人することは不可能ですもんね。
あれはちょっと えげつないですね、そういう意味では、ね。
熊本駅に着いてから熊本を見ないで帰るのと同じぐらい無理ですよね。
そうか。まあ、そういう、ポジションになればね、もう安泰なんでしょうけどね。逆に、変えたりしなくていいんでしょうけど、キャラをね。
そう、だからみんな IP は目指すところはそこですよね。最近、任天堂もマリオでそれ始めたじゃないですか。
確かにそうだね。
うん。だから、ルパンを本当にそうしたいと思ったら、ちっちゃい子供の頃からやんなきゃダメですよ。
子供向けルパンやった方がいいね、そうしたらね。
ああ。
ちょっと大人向けだからさ。
昔はさ、小学何年生みたいな本をみんな読んでたけど、最近の子はあんまり読んでないんじゃない？さすがに部数も相当減ってるでしょ。
あんのかな、まだ小学4年生とかでしょ？
ね、1、2、3、4、5、6って分けるのをやめちゃったんですよ。
あ、小学生っていうくくりなの。
まあそうですね。で、雑誌のタイトルも小学8年生になってるんですよね。デジタル数字の8の形にすると何年生でもいいっていう。
なるほどね。
ことになってる。
まあそれはだいぶブレるよね、ターゲットがね。
もう無理ですよ。小6と小1に同じ話題で盛り上げられるわけないじゃないですか。
うん。そうか。じゃあちょっとそういう意味では、もう空白世代もあるから、全然キャラ変えて、新しめでやっても全然逆に大丈夫ってことなんだ。うん、新しいものとして見れるからね。
だから、中学生になった頃に、例えば夏休みの課題図書とかになんないと無理ですよ。うん。もう裸足の弦レベルで。
そうか。
うん、
課題図書ルパンってすごいね。
なかなかだって普通に生きててルパンとすれ違わないじゃないですか。
確かに。てか大人はなんで見てたの？あれ、結局、毎週のアニメがあったからでしょ？
そうだね。最初はテレビがあったのと、まあその後も映画があったし、それこそ仮代があるからね。
ちょっとだからあれ、もう名作すぎてさ、本当に我々が知っているというか、うん、は、なんか夕方やってるようなやつじゃんっていうさ。
そうですよ。足元にっていう、エンディングがないと、やっぱちょっとね、ルパンじゃないなっていう。
さすがに今、あれを毎日放送できないけど、
うん、
まあ、でも配信とかね、あるんだったらね、
ああ、
逆に見れるかもしれないけど。
アマプラで見放題になればいいのか。
そう。まあでも、うん、そこまでして見るもんでもないんだけど、ね、やってるから見るんだよっていう、ね。
ああ、そうだから、夏休みの、キテレツ大百科みたいに。
そう。
うん。再放送しまくるっていうことかな。
そういうのはないもんね、今ね。当たり前だけど。
しかも権利関係めんどくさそうだから放送できないんだよね。うん。そうなると完全新作映画が一番やりやすそうだね。
まあ確かにいろんなしがらみもなくね。
うん。モンキーパンチの許可だけ取ればいい。
あんまりモンキーパンチさんを見たことはないんだけどね。
ああ、そう、本人を全然知らないですよね。
出題するのかっていう。
藤子不二雄とかと全然違うから。
まだまだ、まだご活躍なのかな？
いや、本人はもう結構前に死にましたよ。
権利っていう意味では、その、権利を持ってる人に確認を取ってると。
そう、事務所でしょうね、多分ね。
まあ、柳瀬隆プロみたいなもんですね、
う
ん。
あ、そうですね。水木しげるとかと同じ。
なるほど。だから緩いんだよ、多分ね。
ああ。
絵に対して。
そう、だから新作を本人がもう描けない以上は、周りが作りたいって言ってくれるのはありがたいじゃないですか。
そうか。
うん。しかも見てくれる人がある程度いないと作りたいって言わないわけだしね。
まあ、だから新しいっていうか、先端行ってんだね、そういう意味だよね。もう記号性守ってくれればビジネスでいいんですっていう。
そうそうそう。だからほら、最近の漫画もさ、結構早くスパッと終わるなと思ったら、スピンオフみたいなのやたら出るみたいなのあるじゃないですか。
多いね。そうだね。
それと多分同じ系統なんだろうね。
そっちの方が儲かるんですよ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。 番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方を回りましょうか。
はい。
7月22日、茨城新聞クロスアイ。女性医師3600万円の詐欺被害。茨城県警つくば署は22日、医師の女性50歳が、ジムキャリーを名乗る者に現金3605万円を騙し取られたと発表しました。署によると、女性は昨年11月頃に出会い系サイトで知り合い、LINE を使って英語や日本語でやり取りをするうちに恋愛感情を抱くようになったということです。金とアメリカドルの投資を紹介されて、女性は指示された投資サイトに登録し、昨年12月8日に5万円を入金。サイト上で利益が出ているように表示されたため信用し、1月18日までの間11回にわたって計3605万円を振り込みました、
うん、
女性が電話をかけた後着信を拒否されたため不審に思い署に相談し発覚したということです。
あー、なかなかいいとこついてくるね。いいとこついてきますね。
ちょっと詐欺師っぽいもんね。
うん、だってそういうキャラじゃんっていう。
そうだね、
うん、まあ、なんだろうね、今のちょっとこうさ、まあ、落ち目までいかないけど、ぐらいだもんね。
あ、そうだね。これもあれですよ、うん、ルパンと同じで、むしろ若い人は知らないから。
あ、そうか、そうか。
この女性50歳ってのもポイントですよね。
そうだね。
うん。もう最近はね、あんまり、こう、話題の映画に出てないじゃないですか。
確かにね。
うん。最近出てたのは、あれですよね、ソニックの映画。
おー、そうか、そうか。
多分声だけ出してると思いますよ。
なるほどね。
ちゃんと日本語の吹き替えは山寺宏一だったと思いますけど。
あ、マスクと一緒。やっぱこれマスクの感じで言ってほしかったな。
そうだね。すげえ儲かって、もうボロ儲けだっていう感じのキャラで言ってほしかったよね。
もうそうそうそう。
当然もう想像上のジムキャリーの顔はもうひん曲がってますから。
そうね、
うん。今日も緑なんだろうなっていう。うん、
スモーキーんだっけ、なんか、ね、
あ、ね、そんなね、そうそうそう、決め台詞と一緒に。
うん、まあ、山ちゃん風に言えば別に大丈夫だからね。
あ、そうですよね。本人の声意外と知らない問題があるよ。
そうなんだよ。あれだと思ってる人いると思う。
山ちゃん声で電話かけてきても信じるかもしれないね。
うんうんうんうん。
7月22日。HBC 北海道放送。ロシア国籍の男、バター8個盗む。7月21日の夕方、北海道根室市のスーパーマーケットでバター8個、計3006円を盗んだとして、ロシア国籍で自称甲板員の63歳の男が逮捕されました、
うん。
店の従業員が男の犯行を目撃し、警察に通報。駆けつけた警察官によって男はその場で逮捕されました。男は日本語を話せず、通訳を介して受けた警察の取り調べに対し、盗んだわけではない。頭が痛くて金を払えなかった、などと話していて、容疑を否認しているということです。
うん。
警察によると男は当時、約16万円を所持していたということです。
お
う。警察は男の余罪などについても詳しく捜査を進めているということです。
バター。
バター、これね、背景を知らないとなんでそんなものをと思うんですけど、
うん、
ロシアの国内の経済事情でインフレがすごい進んで、バター泥棒が大流行してるんですよ。
へえ。
うん。去年あたりからずっとですね。
高いんだ。
そう。バターが高く売れるんじゃないですか。
ああ、そういうことか。だから大量にって言ってもね。
そうだね。何十キロも盗むっていうのが結構いるよっていう報道はありますよ。
別に、だからね、お金払っても差額で儲かるんだからね。
あ、そうね。
ちゃんと買ってもらいたいけどね。
日本で買って、ロシアで売るってことですか。
うん。
まあ密輸ですけど、まあ見つからなければできますよね。
そうか。まあ、まあ大量に買うとそういう意味ではそうか。うん、疑われちゃうからね、密輸を。そういう意味では。
そうだね。
盗んじゃったのかもしれないけど。
まあ、あとは、本当にたくさん食べるのかもしれないね、国民として。
船ですからね、これね。甲板員だからね。
そうだね。
やっぱ朝はパンでしょうから。
ああ。朝のパンにはバターがないと始まらないんだっていう。
全然うまくないパンなんだからと。
ああ。
バターぐらいうまくないとやってらんねえぜってことなのかもしれない。
そう。四つ葉最高っていうね。
うん、フォーリーブス、フォーリーブスと。
ああ、
ね。叫んでいましたと。
そうね。まあ、北海道バター最高ですよっていうことになるのかもしれないね。
なんですかね。本当に、まあ、万引きなのかもしれないけど。
まあ、ただの万引きだとは思うけど、まあ、本人が言うところによると、頭が痛くて金を払うどころではなかったと。
急いでこのバターを入れないと、と。あ、体に。
バターの禁断症状が出ている。早く食べないと頭が割れてしまう。
すごい症状ですけどね。
アメリカ人じゃないんだからね。バターフライとか食ってるんじゃないかっていう。
そうか。禁断症状ね。うん、
もしくはエルビス・プレスリーですよね。7月22日、時事通信。TOEIC 不正、指南動画もあった。
ありましたね。
中国人留学生が他人になりすまして、英語能力試験 TOEIC を受験していた事件で、カンニングをしようとしていたと疑われる受験生が、米粒大の骨伝導イヤホンを所持していたことが、22日、警視庁国際犯罪対策課への取材で分かりました。動画は、受験生からイヤホンのほか、ペンダント型の中継機器や、機材の使い方を指南する40秒程度の動画も押収。中国人の不正業者から提供されたと見て調べています。押収したイヤホンは数ミリ程度の粒状で磁石の棒を使って耳から取り出す仕組みでした。スマートフォンとつなぐための中継機器はお守りに見立てたペンダントの中に隠されていました。動画では中継機器の使い方などを説明。中国語の音声と字幕でまずペンダントを首にかける。金属のビーズを耳の奥まで滑り込ませる。Bluetooth からデバイスを見つけてペアリングさせるなどと解説していました。容疑者は5月に試験会場への建造物侵入容疑で現行犯逮捕された際、マスクの中に3、4センチほどの小型マイクを隠し持っていました。受験生らがこうした機材を駆使して組織的にカンニングしていたと見られているということです。
これはすごいね。
これね、ネット上ですごい話題になったんですよ。
あれ、最初はこの番組で取り上げましたよね、確かね。
取り上げましたよね。それの詳細な手口が明らかになったっていうことなんですけど、
うん、
耳の中に、もうパチンコ玉よりも全然小さい、ビーズぐらいの小さい鉄の玉をまず入れるんですよ。
すごいね。
それを鼓膜まで触れさせるんですね。
うん、
で、その中継機器から磁場を出すと。
うん、
そうすると、スマホから送られたものを中継機が磁場に変えて、耳の中の鉄球が震えて、鼓膜で聞こえると。
すごいね。
いうことだらしいんですよね。
いや、もはやなんかカンニングの最先端だね、これね。
まあ、この手口自体は実は結構前からあるらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
まあ、やっぱり中国由来らしいですけど。うん。
そんな小さいマイクで、マイクじゃない、イヤホンで。
そう、だからイヤホンの働きをするならただの鉄の玉でいいんですよね。
なるほどね。
すごい原始的な骨伝導みたいなことをやってるわけですよ。
すごいね、でもね。これはさすがにちょっと見破れないかもしれないね。
見破れないね。だから、まあ、ペンダントとかそういう類はまず全部没収ですよね。
やっぱり手荷物検査と X 線なんとかしないと。
そうだね。とりあえず手荷物は検査するっていうか、筆記用具以外は全部没収って形になるんじゃないですか。
なんか、もうあとはあれだよね。
はい。
めちゃくちゃ間隔を広げるしかないよね、座る。電波が届かないようなさ。
ああ。
人、いや、要は、どっかの部屋にいて、いろんな部屋とかに、だって、その、受ける人はいても、多分これや、うん、やれちゃうわけでしょ？
このトイックの不正の首謀者じゃないけど、うん、この試験を解く係のやつが、マスクの中に隠したマイクで回答を喋るわけじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
で、それを多分、スマホ経由で、まずどっかのサーバーに送ってるんですよね。
お
ー。で、そのサーバーから、各自の不正をしたいスマホに受信されたデータが、ペンダント経由で聞こえてる。
すごいね。
ってことは、Wi-Fi をブロックするのが一番いいのかな？
ジャミングだね。
だその、試験官とかの不便を超えてても、不正を防止するんであれば、それしかないでしょうね。
それしかないでしょ。もうみんなだからあれだよ。黒電話。やり取りするしかない。
あとトランシーバーっていう。
トランシーバー、そう、トランシーバーですよ、やっぱり。
うん。
やっぱトランシーバーだな。
そうですね。もうデジタルデータゼロっていうことで。
でもこれ、もうこうなっちゃうとあれでしょ？結局過去どれだけだったかもわかんないから、一旦なしって言わないとダメだよね、トイックはね。
ああ、そうだね。過去何年か分のやつを全部取り消しってわけにもいかないとは思うんだけど。
この暗黒の時代に受験されてますね、みたいな感じで言われちゃう。じゃあ参考記録ですね、みたいな。
トイックの点数書くときは、過去何年って書けっていうね。
そう。
うん、
ああ、これはちょっとねーと。
2025年マイナス10年分ぐらいはちょっとねっていう。
ちょっと信頼がおけないやつですね、ってね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、TNC テレビ西日本。偽電話詐欺未遂疑いで受け子の男を逮捕。
うん、
福岡県に住む高齢の女性から息子や法律事務所関係者になりすまして現金を騙し取ろうとした疑いで、受け子の34歳の男が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。 署によると、容疑者は氏名不詳の人物らと共謀して、6月4日午後1時頃に、女性87歳の自宅に複数回にわたって電話をかけて、女性の息子や法律事務所の関係者になりすまして、税金の滞納が2年ぐらい残っている。税金を払わなかったら息子たちが逮捕されるかもしれない。法律事務所の関係者に100万円を渡してもらいたい、などと嘘を言って現金を騙し取ろうとした疑いです。
うん。
容疑者は秘匿性の高い通信アプリで指示役から指示を受け、4日の夜、受け子として法律事務所の関係者になりすまして女性宅を訪問するつもりでしたが、間違えて隣にある女性の親戚宅を訪問してしまいました。容疑者は親戚の女性とのやり取りがうまくいかなかったため、すぐにその場を離れましたが、不審に思った親戚女性が警察に通報しました。通報を受けた警察が原付バイクに乗っていた容疑者を発見し、逮捕に至ったということです。容疑者は間違いありませんと容疑を認め、指示役に指示された家に行ってお金を騙し取るつもりでしたが、私が家を間違えたためお金を騙し取ることができず失敗に終わりましたと供述しているということです。
それはちょっとね、
爪が甘い。やっぱこうみんなさ、こうインスタントにやろうとしすぎて事前の下調べとかがゼロになってるんでしょうね。
だって自分が行くわけじゃねえしっていうのもあるよね。その逆に指示役にしてもさ、
そうだね、
もしかしたらさ、これ多分親戚だから名前一緒な可能性あるもんね。名字
そうだね、うん、隣同士に住んでるおばさんとかですよね。
そう、
うん。
一応家の色とかさーんとかね、
うん、ああ、そのストリートビューでちょっと下調べするぐらいのことはしろよと、
うん、だからやっぱ甘くなってるんだよね。そうそう、だからちょっとすべての質が低下しているんだよね。
そうだね。まあね、指示役にしてみればね、末端が捕まったところで痛くも痒くもないんでしょうから。
そうなんだよね。
うん、
まだちょっと、いや、別に、なんだろうね。犯罪の質の話は別にあれなんだろうけど、とは言っても、うん、間抜けな感じが多いからね。
そうだね。だからまあ、本当に受け子として使われてる人間が素人もいいとこなんですよね。
まあ、だから本当に素人だってことだね。
そう。でもその素人がなぜかそういう犯罪をしなければいけないことになってしまっている。
構造が良くないよね。
そう、問題はそこですから、一番悪いのは石破さんですよね。うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日。韓国、バスの中で排便。韓国、テグ警察庁などによると、7月19日の午後10時頃、バスの運転手を罵って、車内で排便するなどトラブルを起こした男が警察に逮捕されました。バス運転手は、男が飲み物の入った使い捨てコップを持ってバスに乗ろうとしたので、これを制止。市内バスでは密封されていない飲み物は持ち込みができないという規定がありました。
うん、
しかし、男はこれを無視して、そのままバスに乗り込みました。運転手がバスを止めて警察に通報すると、男は文句を言いながら運転席に近づきました。運転手がやめろと何度も警告しましたが、効果はなく、その後しばらくして男はズボンを下ろしながらバスの前に来て、運転手の下にうずくまって排便。男は出勤した警察に髪を要求したりしていたということです。運転手は警察と男がバスから降りた後、バスに乗客を乗せることもできないまま車庫まで1時間ほどかけて戻り、男の便を掃除したということです。警察署は捜査の結果に基づいて男を厳重に処罰する方針だということです。
これはひどいな。
しかもね、ちょっと省きましたけど、
うん、
その運転手を罵りながら運転席に近づき、しかも数回にわたって目をつこうとしてきたり、コップを投げようとしてきたりしてきたと。ということで最終的には逮捕。だからまあそういう男なんで最終手段は排便ですよね。
そのさ、怒りながらできるっていうのがやっぱもう特殊能力だよね。
ああ、そうだね。畜生この野郎ってことでブリブリブリブリっていう。
普通なんかこう、やっぱ若干のリラックスがないとできないと思うんだけどね。
そうだね。
逆なんだね。
そうですね。なんていうかこう、戦国時代みたいな生き方なんでしょうね。うん。もしくは、なんかこう、原始時代から、みたいな。
多分 DNA が違うだろうね。
ああ、そうだね。
あの、戦闘において、あの、弁を使えるっていう DNA、その武器とするっていう。
威嚇としてね。それが選択肢に上がるっていう性格をしている。
まあだってほら、ね、虎とかさ、そういう動物もあるじゃないですか、その、投げてくるみたいな。だから、そういった DNA は動物の中にあるから、やっぱり人間にも一部あるんじゃないそれ。
多分我々にもあるんでしょうけど、発言してないんですよね、きっと。
ああ、そういうことか。
一部で発言した人がいる可能性があるよね。だってほら、ゴリラとかやるじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、我々にかなり DNA 的に近い存在がそれを武器にしてる。で、我々は多分普段はそれを眠らせて社会生活をしてるんだけども、 それを生かした方が生きやすいっていう生活をしてるんでしょうね。
やだね。この一族はさ、それが優勢遺伝でさ。脈々と受け継がれてたらやだな。
脈々とその方が生きやすい生活を続けているってことですよね。7月25日、関西テレビ。大阪府警を名乗る詐欺電話。
うん。
京都府警は警察官を名乗る電話によって特殊詐欺の被害が相次いでいることから実際の電話の音声を公開しました。今回公開されたケースでは大阪府警生活安全部の捜査員を名乗る大野がいわゆるマネーロンダリングの事件の捜査を進めていく中で主犯格とされる容疑者の自宅から男性名義のキャッシュカードが見つかったと伝えてくるというものです。
うん、
大阪府警の大野を名乗る人物は電話でこのまま放置していると犯罪で入れたお金が入っていますので日本国憲法第9条で決まっております犯罪収益隠匿罪が成立しますなどと語っています。憲法第9条は戦争の放棄などを定めたもので当然犯罪収益隠匿罪については一切関係がありません。一連のやり取りの後しばらくすると電話は切られ再びかかってくることはなかったということです。京都府警によると今年に入ってから京都府における特殊詐欺被害は危機的なペースで推移していて6月末までで被害額は約 9.3 億円になっています。これは過去最悪になった平成26年の被害額の約 11.5 億円に半年で迫る勢いだということです。この他にもタトゥーが入っているか確認すると告げて裸になることを要求する手口や逮捕しないようにするためには24時間監視する必要があると告げてトイレや入浴中の状況の映像を送信させて裸のスクリーンショット画像を被害者に送信し全部あるからなと告げて脅迫する手口などがあるということです。
いやー
憲法9条でね
まさか9条を持ち出すとは。なんでその一番メジャーなやつなんだろうって、
ね。なんでしょうかね。日本人にとって一番馴染みが深いやつですよね。
覚えてない？いや、誰も覚えてないのに、それだけは覚えてるっていうのを出しちゃダメだよね。
だからこれ、その電話口で詐欺やろうとしている犯人側も、まあ、ここまで話せるってことは、日本の文化に相当理解があるか、日本人ですよね。
まあね。
それがこの会話の台本を渡されて疑問を覚えないってことですよね。
確かによく救助救助言ってるしなーみたいなね。
大事なんだなーって。
討論とかしてるしなーみたいな。そうだったのかな。
よく問題になるってことは使えるなっていうことですよね。うん。戦争の放棄及び犯罪収益隠匿っていう。
一緒に書かれてんだって、
ね。戦力はこれを保持しない及び犯罪の収益は隠匿してはならない。習ったのと違うなってことですよね。
なんかこれあれかなとか、ね、書くとこなかったからここに書いたのかなみたいな気分だもんね。
後から思いついたんだなっていうね。
うん、9.1 みたいな。あれみたいな。
そうだね。13.5 回みたいな。
そう。
うん。マルコビッチの穴かハリーポッターって感じのね。うん。付け足しですよ。
いやー、でもひどいね。もう。
これもさっきの受け子の問題と同じで、教育が行き渡ってない人たちが悪用されてしまっているってことなのかもしれないですね。
いや、なんだろうね。こう。いや、こんな警察を利用してとか言うけどさ、警察もガンガン捕まってるからこういうさ、うん、リアリティあるんだよね。
そういうことやる警察もいっぱいいるっていうね。
やっぱりさ、盗んじゃうやつとかがね。
むしろ騙されるのは我々ですよね。
いや、ほんと。
普通に生きている一般の人よりも警察官の犯罪に詳しい我々の方が騙される可能性があるっていう逆転現象が起きる。
そうなんです。
うん。
いや、ね、裏金要求してきてもあり得るぞって思っちゃうもんね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日、フルカウント。アメリカ、バットフリップで12歳が退場処分。ニューヨークポストの記事によると7月16日リトルリーグの試合でマルコ・ロッコ選手はホームランを打った直後歓喜のあまりバットを高く放り投げるバットフリップをしました。この行為に審判は即座に退場を宣告しさらに1試合の出場停止処分を課しました、
うん、
これによりマルコは州大会への出場が禁じられこの時点でリトルリーグワールドシリーズの出場が絶望的になっていました、
うん、
これにマルコ君の父ジョー・ロッコ氏が法的手段に訴えることを決断。 同氏は不動産を専門とする弁護士でもあり、グロスター軍の公平法裁判所に出場停止の差し止めを求める訴えを起こし、現地時間24日の午後に審理が行われました、
うん、
裁判官はルールを設けてそれを執行するのであれば一貫性なく気まぐれに執行してはならないとリトルリーグ側の主張を退けました。さらにリトルリーグの公式ルールブックにバットフリップを明確に禁止する規定が存在しないことも指摘。この行為がふざけた行為やスポーツマンシップに反する行為であるとは断定できないとして、私は彼が今夜の試合に出ることを許可すると述べました。リトルリーグ側の弁護士は今回のケースが危険な先例となり、今後親たちが審判の判定に不満を抱くたびに裁判所に駆け込むようになると懸念を表明。またルールは明確で判断を下すのは審判、審判が危険だと感じた故意の行為だったとの立場を主張しましたが、裁判官はこの主張を受け入れませんでした。裁判官は処分を非常に厳しいと評価し、12歳の野球少年がリトルリーグワールドシリーズ出場という最後のチャンスを絶たれたことの重大性を強調したということです。マルコ君は同日夜の試合には出場しましたが、所属チームは試合に敗れたということです。まあアメリカなんでね。まあ、不満があれば裁判言えっていうことですよね。
まあ、まあ、そうなるよね。
まあね、ルールブックにあるのは、まあ曖昧な規定であると。
まあ、まあ、でも確かにさ、うん、今のアメリカのあのさ、
うん、
あれですよね、ガーって読まされてチェックボックス入れられるのを考えるとさ、書いとかないとダメだよね。利用規約。
そうだね。リトルリーグへの参加の規約としてね。
バットフリップダメ、なんとかダメ、なんとかダメと。
はい。
うん。
以下の行為を禁止する、以下50個、100個書いてね。
チェックボックスにチェックしないと。
しないと出場できない。
いやー、これはそうだろうね、でも。
でも、そのグレーゾーンを潰すのは良くないよねって話は最近よく出ますよね。
うん。
うん。楽しむ余地がなくなるから。
まあだから、ね、高速もさ、ギリギリここは OK だろと攻めるクリエイティビティがなくなっちゃうからね。
うん、ああ、そうだね。うん、すごい、地元しか通じないオシャレとかがあるじゃないですか。
そうだ
ね。うん。なんか、どっかのアクセサリーをカバンのここにつけるみたいなね。
まあ、ちょっとこれはね。
そのグレーゾーンにもどんどん塗りつぶしていくと、例えば、大谷がホームラン打った後に目の横をこう、V サインをでやるじゃないですか。
うん。
あれも裁判になりますよ、きっと。
ダメと。
ダメですよ。野球に関係ないじゃん。
もう、何もするなってことになるよね、そうするとね。
野球以外しちゃいけないってことになる。
監督からの指示はさ、静かに帰ってこい、みたいな。それはちょっと、そうね、味気ないよね。
味気ないっていうか、メジャーリーグが甲子園みたいなルールを認めるわけがないからね。うん。わかんないよ、その、実際の映像見てないからさ、そのバットフリップが、例えばすげえ高かったりとか、観客をかすめてたりとかしないとは限らないからね。
あ、そうね。それはそうだね。確かに。これは危ないと。
そうだ、その証拠がないと、やっぱ裁判するにしても弁護しにくいですよ。
しかしたらね、そのバットの先にいっぱい釘が刺さったやつじゃないかと。これは危ないでしょってなる、
ね。明らかにお前自分で取る気がないだろうっていうね。うん。一回転してまた手元を自分で掴めるんだったらいいけどもって話ですよね。
あ、そうね。
うん。
でもこうなるとさ、
はい。
喜び方の OK な例みたいなのが出てくるよね。
そうだね。
これは OK みたいな。
そう、だから、ある程度グレーゾーン残したままバットフリップを禁止する規定に書き換えなきゃいけないわけですよね。例えばそのバットは打ったにしろ、スリーストライクになったにしろ、即座に置かなければいけないみたいな。
足元に置くと、静かに置くと。
そう。
なんか、剣道を見てるみたいだな、みたいなね。
ああ、しずしずした感じになるだろうね。
武道の方に近寄ってきてるけど、っていう。
こんなのはアメリカンベースボールではないっていう。
違うんじゃないかってなるよね。
楽しくないなってことになるじゃないですか。
うん。
だからまあ、この弁護側の言うこともわかるんだけどねっていうね。
まあ、ちょっとこれだから、なんすかね。ちょっと、まあ、こういうの前例というかさ、あ、これは危ないねってみんながやっぱ納得しないと、多分ここダメだから。
うん。
まあ、怪我とかね、あればまたちょっと世論も変わるんでしょうけど。
ああ、そうだね。
うん。
バットフリップをしたせいで、全治1ヶ月ですと。
相手の人が出れなくなりましたってなればさ。ね、
そうだね。
それぐらいな。
大怪我したやつが出たりしたら。
そう。
だから、相撲でさ、取り組みの前に、反則の説明をするしょっきりってのがあるじゃないですか。
あるね。
ああいうのを、ベースボールでもやればいいですよ。うん。
一応プロレスでもあるよね。こう、あいつ目つぶダメよ、あい殴っちゃダメよとか、全部、ね、
ありますあります、
守らないけどもっていうね。まああるよね、最初にね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月25日、カラパイヤ。ボディービルダーに母乳が人気。
あ
近年、母乳をインターネット上で販売する女性たちが増えていて、筋肉増強を目的とするボディービルダーに人気なのだということです。しかし、多くの取引は SNS や掲示板を通じて個人間で行われていて、保存状態や衛生管理の不備による感染リスクも指摘されています。31歳の看護師のキーラ・ウィリアムズさんは、2025年5月に Facebook グループを通じて母乳の販売を開始。7月の時点でこれまでに約100リットル以上の母乳を販売し、1日に800ドルを稼いだこともあったということです。母親向けには1オンス当たり50セントで販売していますが、ボディービルダー向けはその4倍の2ドルで販売しているということです。ニューヨークのフィットネス専門家クリス・ライアン氏は、栄養成分表示を見てみると成人男性にとって母乳のタンパク質の量はそれほど多くはない、厳密には大人が母乳を飲むことについての研究は行われていないが、自然界がすでに答えを出している、子供はやがて母乳を卒業する、野生動物が大人になってから母親の乳を吸いに戻るなんてことはまずない、アクティブな成人男性は良質なタンパク源を探しているならホエイプロテインを買えばいいと語っているということです。
はあ、
なんかね、母乳信仰みたいなのがあるんですよ。
まあ、あれだ、微量に含まれる、なんかすごい成分が体作りになんかいいんだ、みたいなことでしょ？
そうだね。
多分。
うん。ちょっとスピリチュアルですよね。
まあね。
だって本気でやるんだったらめちゃめちゃ科学的にやった方がいいわけじゃないですか。
だから多分なんかもう、それをやりきった人の最後の砦なんでしょ、これ多分。
ああ、なるほど。おまじないなんだ。
もはやっていうさ、やるべきことはすべてやったみたいなさ。
その上で最後のお祈りとして母乳を飲む。
そう。
ああ、そうか。あれだ、覚悟の問題なんだね。
そうじゃないかな。
ロッキーの生卵みたいなもんだ。
そうそうそうそうそうそう。ここまでやったぞ、俺はっていうこと
だね。ああ。でもどうなんだろうね。例えば、母親がめちゃくちゃマッチョな女性だったら、その母乳が効くかもしんないよね。
それを売りにするとこも出てくるよね、そしたらね。
するかもしんないじゃん。
うん。
なんかさ、ほら、やっぱ遺伝について無知なさ、科学的なリテラシーが低かったりすると、獲得形質が後から遺伝するとかと思いがちじゃないですか。
まあ、そうだね。
その花山薫じゃないからさ、その、生まれつき筋肉ムキムキってことはないわけですよ。後からムキムキになった女性のその形質は遺伝はしないから、当然母乳にも成分としてはないんだけど、なんとなく効きそうな気がするっていうね。
まあ、だからほら、もう生まれながらにしてでかいみたいな人だったら売れるかもしれないね。
そうそうそう、金太郎みたいなさ。
そうそうそう。
金太郎つっても女性芸人の方じゃないですよ。まさかり担いでる方ですよ。うん、
正直確かにさ、
うん、
危ないよね、そんな。体液ですからね。
そう、元は血液だもんね。
そう、本当にだから衛生というか、うん、そもそもその感染症とかさ、
うん、
大丈夫なんですかって感じだもんね。
しかも通販で送られてくるわけでしょ。
これは危ないよね。
まあでもどうなの、その母乳バンクみたいなのはあるからさ、その、例えば冷凍とかいろいろ手段はあると思うんですよ。
いや、これ騙されてヤギとか飲まされてる人いると思うよ、ね。
栄養は豊富だけどね。昔からその、乳が出ない時にはヤギのお乳を代わりに使ったっていう歴史はあるから。
結果的にはただそれを買っている可能性もあるよね。
そうだね。だから、やっぱり覚悟の問題ですよ。いろんなリスクを乗り越えてでも飲みたいっていう。
そうか。
うん。
まあまあ、チョイズムのそのなんか限界をね、感じさせるものがありますね、これは
な。多分、ステロイドの全く逆を行きたいんじゃないですか。スーパーナチュラルみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。ケミカルじゃないけど、最後の一押しが欲しい。
もうなんかミステリアスなものにかける。うん、
だったら神様にマッチョになりたいって祈った方がいいんじゃないかな。
確かにそうだね。これは、儀式とかやっちゃいそうだもんね。
ああ。
マッチョの神が降臨するみたいな、なんかさ。
ああ。ゴッドオブマッチョがね。うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月26日、AFP-BB ニュース。偽大使館運営の男を逮捕。インド警察は、首都ニューデリーの近郊の借家で、偽の大使館を運営し、国外での就職を約束して、求職者から金銭を騙し取っていたとして、男を逮捕しました。ハーシュ・バルダン・ジェイン容疑者47歳は、家を借りて違法な大使館を運営。ウェスタークティカ、西北極圏、サボルガ、ブルビア、 ロドニアといった架空の国の大使を自称していました。ジェイン容疑者は偽の外交官ナンバープレートをつけた車両を使用して加工した自身の写真をインドの指導者らと共有して架空の国の大使だとの主張の裏付けをしていたということです。警察は逮捕後に声明を出し、容疑者の主な活動は企業や個人のために外国での仕事を見つける仲介業務やペーパーカンパニーを通じた地下送金システムの運営だったと述べました。他にマネーロンダリングの容疑もかけられているということです。警察は家宅捜索で現金$53,500に加えて偽造パスポートとインド外務省の印が押された偽造文書も押収したということです。架空の国ね。
いいね、なんかスパイファミリーとかに出てくるような国でしょ？なん
か北側みたいなね。
そう。
うん。確かにそうです、
ね。アニメっぽいよな。
ぽいね。だってほら、国連に加盟してる国全部言えるかなって言われたらほぼ言えないじゃないですか。
うん。
ね、国家承認されてない国とかもいっぱいあるし。
でもヨーロッパはハードル高いよね。なんとなくみんな知ってる気がするもんね。
そう、だからこの最初に上がってるのが西北極圏って書いてあるんだね。
西北極ってすごいな。
おかしいね。北極なのに西とか東とか出てくるのはって思うんだけども、まあ西側に近いのかな。で、そんな国があるかどうかすらわかんないじゃないですか。だからそういう曖昧なところですよね。
グリーンランドだってよく分かってないわけだからみんなね。
ああ、そうですね。うん。あれはノルウェーなのかどうなのかみたいなね。
なんか、これはなかなか新しいアイデアだよね。
そうだね。
架空の国代表っていう、ね。
ありえない国の代表をして、まあ実態としては、うん、マネロンだの、ペーパーカンパニーだの、まあ求人だのをしていたと。
いくらでもできるもんね。だってさ、我が国のさ、なんか100メーター代表になってくれみたいなさ。
ああ、そうだね。
ちょっと足の速いやつと。
ああ。
騙せる。
大会に出場するには何ドル必要ですみたいな。
まずパスポートとビザがいるな、みたいな、
ね。ああ、うん。そうだね。それでいくらでも悪用できそうだもんね。
そう。
これはどこの国でもやるやつが出ないとも限らない。だけどさ、国の代表とかを名乗ると、国によっては死刑がある罪になると思うんだよ。
確かに。
うん。まあ、ほぼスパイみたいなもんじゃんみたいな。やるには結構リスクが高いですよね。
そうか。
うん。
架空の国とはいえね。
そうですね。だからまあ、その架空の大使館を開く国をまず選ばなきゃいけないっていう。
そうか、そう、
ね。国際感覚がまず必要だっていう時点で難しいですよね。
確かに。案外難しいと。なんかあれで、勝手に万博にさ、人は取ってほしいよね。出展してほしいよ。こう、こんな国があったのか、みたいな。
一国一館の専門館のとこじゃなくって、いろんな国がまとまって入ってるとこあるじゃないですか。
そう。
あそこの一角に屋台とかを置いてね。
へえ、みたいなね、
うん。意外とインテリな遊びに見えるね、それはね。
そう、
うん。国の成り立ちとかから想像しないと結構ちぐはぐな紹介になっちゃうから。
うん、すごいよね、それね。歴史勝手に作ってるっていう、
ね。面白いよね、うん。架空の地図書いて楽しんでる人たちの趣味があるんですけど、それに近いものを感じるね。
近いね、
うん。結構面白そうですよ。知的なお遊びですよ。
郷土料理とかも勝手に作っちゃうからね。
鶏と玉ねぎをバターで1時間煮込んだやつですとはね。
なんだろうな。
ああ、うまそうですねっていう。これを黒い硬いパンと一緒に食べるんですっていう。
うん、ああ、そんなイメージだわ、みたいなね。うん、
これは親戚一同が集まった時に食べるご馳走なんですよ。
あれ、いいね。なんか、嘘習慣とか教えて、うん、円形に並んで、左の人の皿から食べます、みたいな。自分のは食べないんです、みたいな。
ああ。分け与える仲良し精神です、みたいなね。
ほう、そうなんだ、みたいな。
へえ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月26日、AFPBB ニュース。中国、バーベキュー大学設立。
おお。
中国中部に位置する湖南省にある学用開放大学と学用バーベキュー協会はこのほど中国初の学用バーベキュー研究院と学用バーベキュー産業学院を共同設立することを決定しました。学用バーベキュー産業学院の副学長は、学院の目標は、就職と農業のレベルアップに焦点を当てることだ。バーベキュー業は敷居が低い。コストも低くて一般人が起業するのに適していると説明した上で、学用バーベキューは中国南部のバーベキューの流儀である南派南派の代表であり、全国的に見ても特色がある。学院は強化訓練を展開し、理論と実技を結びつける。 終了すれば認証を授与する。実技はバーベキュー協会のモデル店舗で行い、学生が業界の標準を把握できるようにする。中学卒業生を対象に募集し、修行期間は3年制だ。2年半は教室で学び、残りの半年は実習だ。毎年50人から100人を受け入れる計画だ。また、社会人向けに半年または1年生の養成クラスも開設し、3年以内に1000人を養成する計画だと述べました。学用バーベキューの年間売上高は20億元、約400億円を超え、従業者数は5万人に達しましたが、市全体にある2000以上の店舗の標準化不足などのボトルネックの問題を抱えています。バーベキュー産業学院はこれに対して3年間で1000人の学用バーベキュー新職人の育成計画を立てているということです。
なんか私の想像したバーベキューとは違う気がしました ね。
そうですね。この学用バーベキューってのは一体何なんだって話ですよ。
料理人を養成するイメージだもんね。
ほぼそれに近いですよね、これ。なんかその学用ってところにある独特なバーベキュー文化みたいなものの学校なんですかね。
うん。
うん、
食べに行くもんなんだね。
調べてもよくわかんないんですよ。う
ん、これ本当なのかな。
どうなんだろうね。中国でも賛否はあるらしいですよ。
おお。
うん。
でもね、そんな何百億ビジネスっていうことなんで。
はい。
そんなに、まあだからそこのなんでしょう、そこでは特産で、そこでレストランをやってみんな来ると。うん、そういうことなんだろうけど、はい、バーベキューですよね。
そうだね。何なんだろうね、本当に。
まあ、シュラスコみたいなイメージ。
ああ、なるほど。その都市で独自に発展したバーベキュー文化とは言えるんでしょうね。
でも3年もかかるかね。
そうね。まあ、ちょっと特殊なバーベキューなのかもしれないからね。
だって座学で2年だからね。
これね、学用バーベキューって日本語で調べたらあんま出ないんだけど、学用って英語で書いて検索すると、うん、なんかケバブっぽいのが出てくるね。
ああ、やっぱりそうなんだ。
うん。細かい肉を長い串に刺したやつが出てくる、
ね。じゃあ、やっぱり。まあ、ケバブ大学みたいなイメージね、日本
語。かもしんないね。だからこれが、その焼き鳥も串何年みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんな感じなんじゃないですか。
串刺しね。ああ、難しいんだ、これはと。
かもしれない。
いいですけどね、それでそういうなんか、職人が足りてないっていうんだからさ。
あ、そうね。だから、これは町おこしですよね。
そうか、そうか。
うん。その、みんなで、ここにバーベキュー食べに来てほしいから、職人を養成するっていう町おこし。
まあでも、そう聞くとちょっと食べに行きたいねってなるよね。
あ、そうだね。これがどんどん有名になれば、うん、日本で言うとこの、例えば四川料理みたいなさ。
うん。
のに近くなってくるんじゃないですか。
もうすぐ日本でもね、新大久保とかにできるかもしれない。早いなーって、ね。
ああ。そうか、もう卒業生が出たのかっていう。
あ、飛び級です、飛び級
って。ああ、超優秀なんでっていう。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
7月28日、東京都、午後4時頃、年配男性による公然わいせつ類似行為が発生しました。男は白髪混じりの小太りで、黄色い柄の入ったふんどし風のものを身につけていたということです。
ふんどし風。
男はまあ、高齢60歳ぐらいだったということなんで、普通にふんどしを毎日履いてるだけかもしれないですね。
ねえ。うん、まあ、あれまたアウト、セーフ議論はね、またいろいろあるんだけども。
あ、
まあ、文化ですからね。そういうの
はね。うん、我々だってね、文明開化する直前まで履いてたわけですから。
そう。
うん、
そうですよね。
うん。100年ちょっとですよ。
まあ、あれだけは良くないのかもしれないけどね。
ああ、うん。でもね、海の男なんかはそんな感じですよね、イメージとしては。
海パン扱いだもんね。
ああ、そうか。じゃあやっぱプールとか海だったら OK。
そうそうそうした。
うん。そうだね。これ現場が立川市なんで、海ねえじゃんっていう。
そうだね、うん。
せめて多摩川にいろよって感じでね。
まあでも、立川なんか湖あるかもしれないとかね。
ああ。
人口のね。とかダムかな、ダムの方かなとか。
ダムかため池ですよね。
そうか。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、埼玉県、午後2時頃。路上で高校生らが男に私の胸大きいでしょなどと声をかけられたという情報が寄せられました。男の特徴は年齢50歳から60歳ぐらいで身長180センチぐらい、太めの体格で頭髪は白髪混じりの短め、 上着は白いシャツ、下は黒い女性用の下着で紺色の野球帽をかぶっていたということです。チグハグもいいとこですよね。
黒いブラで野球帽。
そうですね。なかなか斬新ですよね。うん。
で、何ですかね、大きい、胸が大きいように言ってるんですか。
そうですね。私の胸大きいでしょっていう声かけを
して。あ、じゃあやっぱなんか寄せたりなんかしてるってことなのかな。
ああ、そうかもしんないですよね。詰め物をしてたり。
野球ボールでしょ、やっぱね。それは、体育でふざけるのはありだけど、ってやつですよね。
体操着の下に、ハンドボール2個入れてデカパーアイとかやってたのと同じだっていう。
やる。結局そこが抜けきれてないじゃん。
大人になると本物のブラが入手できるんでっていうね。ここに高級を入れましてっていう。じゃないんだよって話ですけど。
いや
ー。8月4日、兵庫県、午前7時20分頃、路上で年配男性が通行中の生徒に対し、挨拶解散会、今度挨拶返さんかったらぶん殴るぞと怒鳴ったということです。挨拶終わ大ですよね。
うん、挨拶至上主義なんだよね。
ですよね。挨拶ファーストっていう。まず挨拶からだっていう。まあそうかもしんないけどね。
まあ最近のね、挨拶問題。
問題。
返さない方がいいみたいな、もしかしたら指導しててもおかしくないもんね。だってそういう、
ね。そうだね。その不審者対策としていろいろこう変遷があるじゃないですか。
そう。
無視するのが一番っていうのもあれば、積極的に声かけていくことで攻撃的な防御をするっていう流派もあったりする。
うん、そうだね。
だから近隣の小学校でどっちを教えてるかによるわけですよ。
そうだね。
うん。で、この辺では返さないっていう方だったとしたら、こいつは不審者扱いでいいってことですよね。
そうだね。
まあね。まあ、すぐに手が出るっていうことを自己紹介してるわけですから、これはもうちょっと放ってはおけないですよね。
こういうのには、何なんですかね。カウンター攻撃だと。はい、今度声かけたらこっちがぶっ潰すぞっていう。
そうだね。挨拶したら殴りますって書いたポスター持って歩くぐらいの方がいい。
殴り合いになるけど。挨拶を返して。
じゃあもう挨拶しませんっていう、運動を、この近隣でやる。
そうだね。こういう人はね、絶対に挨拶が返ってくるであろうところ、
うん、
ブックオフとかね、そういうとこ行った方がいいと思う。
いらっしゃいませ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱトイックの不正がね、かなり組織ぐるみというか、大規模だったんで驚きましたけど。
まあ、指南動画も作って多分道具も配布していたとなると、それなりに収益が見込めるってことですよね。
ってことは、ものすごい数をやっているだよね。
あ、そうだね。何回もこのトイックはやってるんでしょうね。
慣れすぎだもんね、だってね。
手口が手順化されすぎている。
だから、まあそうなると、まあでも今回ね、トイックなんでまだいいですよ、うん、なんていうのかな。その実際に実力はないけど、点数がいいっていう人が世の中に溢れてる、
うん、
わけじゃないですか。はい、まあでもそれでもさ、大ごとにはならないじゃん。
まあ困るのは自分だけですよね。
そうだね。うん、これがなんですか、医師免許とかだと困るなーって。
ああ、そういうことですよね。
うん。
まあ医師免許はまだいいよ。実技があるから。
あ、そうか、そうか、そうか。
うん。
あと何？弁護士とか。
そうそうそう。あとは税理士とかさ。
全くわかんないけど、人がいるね。
あ、でもそうか。それ取ったことによって、その後の人生で旨味があるような資格じゃないと意味がないわけですよね。
そう、だって、やらなきゃいけない資格はね、困っちゃうけど、とりあえず、あればいいみたいなさ。
それによって、例えば給料が上がるみたいなやつを取りに行くんでしょうね。
宅建とかね。
ああ。
何もわかんないけど。
じゃあ、その仕事につけないよってことになるよ、
きっ
と。お前使えないじゃんって話になるからね。
やっぱあれか。そう、弁護士とかだったら事務所開いておいて、
うん、
来たやつは、もうちょっと頭のいいやつを雇っておいて、みたいな。ああ。
そう、だから自分は代表として君臨しておいて、下の者にやらせるってことはあるよ。
そうだよね。そういうのができるやつならいい
んだ。そうだね。まあ別に社長だったら本当は資格なくてもいいと思うんだけど。
まあ、そうそうかね。最初ね、うん、でもないと、ほら、さすがに、弁護士法人とかやりづらいのかもしれないから。
そう、信用も得にくいだろうからね。
そうそう。
やっぱ、はったりとして持っとくっていうのはある。
そうか。じゃあこれは本当氷山の一角でさ。
うん。
だってこれ、他のにも多分使ってると思うんだよね、このシステムをね。
そうだね。まあ、例えばその、情報処理とかいろいろこう、給与とかに影響する資格があるじゃないですか。その中でもトイックは穴場だったっていうか、チェックが緩いんだろうね。
だろうね。
うん。
まあ、いろいろ考えた結果なんだろうね。
儲かると。そうだね。これが一番手軽で儲かるし、チェックも緩いからやりやすい。
案外 AK なんて面接ありますからね。
あ、そうだね。ちゃんとヒアリングとスピーキングがありますから。
面接となるとちょっと難しいからね、これね。なんでこの人、時差があるんだろう、みたいな。同時通訳を介してるな。
ああ。対面してるのにオンライン会議みたいな喋り方をする人だなっていう。うん。
まあそういう意味ではトイックが一番ね、良かったのかもしれないけどね。
そうだね。うん。だからまあトイックはいろいろ対策が必要ですよ、やっぱり。
でもこれ本当にいわゆる大学受験とかだってこれ全然いけちゃうもんね。
そうですよ。多分やってると思います。
そうだよね。
うん。
いやー。世の中どれぐらいが実はこれ通ってるかっていう、そういう目で見ちゃいますね。
ああ、そうだね。昔の替え玉受験みたいなやつのよっぽど高度なバージョンになってますからね。もう鍋あかんの時代じゃないわけですよ。うん。テクノロジーがもう無人鍋あかんを実現したってことですよね。
そうだね。
うん。
まあちょっとでも、だからあれだね。今後は、こういうスコアを持っている人には、抜き打ちで確認が必要だね。
うん、あ、そうだね。君が受けた時と同じトーイックの試験をここでもう一回やってもらいますっていう。
か、必ず2回やるっていうことにしないとダメです、ね。
そうだね。今後採用する側としてはそれぐらいの防御策は必要かもしれない。
そう。うん、そうだよ、
ね。あとはトーイックは大量にロッカーを用意して鉛筆を配るように。うん、持ち物はもう全部中に入れて、配った鉛筆でしか答えを書けないっていうことにしなきゃダメですね。
そうだね。それがいいね。うん、
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。